先週から春の歓迎礼拝が始まりました。今日もですね、キリスト教の礼拝に来たことが初めてだという方もいらっしゃるかと思います。心から歓迎いたします。さて、今日は、旧約聖書の箇所と、それから新約聖書の箇所を一箇所ずつ読んだんですけれども、最初に、旧約聖書のですね、詩編のところを少しお話したいと思うんです。聖書をお持ちの方はもう一度929ページを開いて聞いていただきたいんですけれども、今日お読みしました旧約聖書は神の子モーセの詩という表題がついている詩です。ここで90編のですね、最初のところ5節のところにこういう言葉があるんですね。あなたは眠りの中へ人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきますというふうに歌っています。で、私たちの人生がですね、この詩人に言わせますと、私たちの人生が瞬く間に、そして飛び去っていくものとして表現してるんですね。つまり、人生の短さというか儚さを、しみじみと、歌っている、詩です。時々テレビを見ていますと、自分と同じ時の人がこう出てくる場面がありますね。皆さんわかりませんけども、そうしますと、普段自分は、どこかで若いと思っていて、そして同じ年の人の姿を見るとですね、だいぶこう老けて見えるわけですね。自分も他の人の目からこういうこのぐらいに見えるのかな、思うことがあります。皆さんそんなことありませんでしょうか。で、この詩編のですね、9節の後半から10節にこういう言葉があります。人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年というふうにあるんですね。移ろいやすいだけではなしに、もうため息のようにあっという間に70年、80年経ってしまう。で、それがこの詩編90編を書いた詩人、モーセの実感だったわけです。何か教会に来てですね、牧師からこう励ましの言葉をもらえるかと思ったら、急に年の話でなんか暗い話をしてるなと思われる方もあるかもしれませんが、もう少し辛抱していただきたいと思います。あっという間に過ぎてしまう人生ですので、この詩人はですね、真剣になって、神様にお祈りを捧げるんですね。で、その祈りの言葉が12節にあるんです。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますようにっていうふうに祈っています。ある意味で、私たちはこのあっという間に、もうそれこそため息のように過ぎ去ってしまう人生の日々を主にあって一日一日大切に過ごしていきたい。今日は2016年の4月の10日ですけれども、よく考えてみますと、この2016年4月10日っていうのは、私の残りの生涯の最初の日ですね。今日は私の人生で一番若い日ですね。明日になると、一日年取ってしまう。明日お誕生日の方は一歳年が上がってしまうわけです。今日は私にとって一番若い日。でも明日になったらって言われるかもしれません。明日になったら明日が一番若い日ですね。残りの人生の最初の日であります。生涯の日を正しく数えるように教えてくださいっていう祈りはまさに、今日この日、どういうふうに受け止め、どのように生きるかを教えてください。そういう祈りの言葉です。そしてこの祈りに応えてくれるのが、実は聖書の中に出てくる様々な教え、イエス様の教えなんですね。ちょっと前置きが長くなったんですけれども、今日もですね、私たちの人生の日々を正しく数えることができるように、悔いのない日々を送るために、今日の聖書の箇所、新約聖書のですね、ルカの福音書の15章からイエス様の教えにご一緒に耳を傾けていきたいなと思います。もう今度は新約聖書の方138ページを開いて聞いていただけたらと思います。 まあ、先週から始まりましたこの春の歓迎礼拝では、ルカの福音書の15章に出てくる、まあ、イエス様の例え話を学んでいるんですけれども、今日はですね、この8節からのところを読ませていただいたんですが、少しその背景をまず押さえておきたいので、少し戻ってですね、先週お読みしました1節と3節、1節から3節のところをもう一度読んでみたいと思います。聖書をお持ちでない方は私ゆっくり大きな声で読みますので、そのまま聞いててください。15章の1節から3節です。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。ファリサイ派律法学者、この人たちは当時の宗教指導者、ユダヤ社会のリーダーたちでしたね。そうした人々がイエス様を見て非難したっていうんです。この人は、イエス様のことですが、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしているけしからんっていうわけです。この罪人たちっていうのは、今お読みしました一節に出てくる、徴税人たちのことですけれども、職業的な理由、また様々な理由から、社会からつまはじきにされ、誰からも相手にされない人々でした。ところがそうした中でですね、イエス様だけは彼らを人として接しておられたんですね。ですから、その徴税人たち、罪人とレッテルを貼られている人たちは、もうイエス様のところに行きまして、イエス様と交流したい、イエス様のお話を聞きたい、時間を一緒に過ごしたい、そういう思いでやってきた。そしてイエス様もその彼らをですね、本当に気持ちよく迎えていたんです。で、それが当時の宗教指導者には気に入りませんでした。で、イエス様がなさったことは何かと言いますと、先ほど読んだ3節のところ、そこでイエスは次の例えを話された、あるんです。非難している彼らがいましたので、そこでイエス様は次の例えを話された。で、そのようにして大きく分けて三つの例え話。先週見ました見失った羊の例え話。そして今日はなくした銀貨の例え。そして来週から2回に分けてお話します、11節のところから出てきますが、この放蕩息子の例えを、イエス様はお語りになったんですね。では今日の例え話のところをもう一度見たいんですが、短いのでもう一度お読みしたいと思います。8節から10節のところです。あるいはドラクメ銀貨10枚を持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。あるところに一人の女性がいましたね。10枚の銀貨を持っている女性でした。で、その彼女どういうわけか、大事な銀貨10枚のうちの1枚をなくしてしまったんですね。ある人言うかもしれませんね。あと9枚残ってるじゃないか。このドラクメ銀貨10枚、ドラクメ銀貨っていうのを、その価値を調べてみましたら、いろんな説があるんですけれども、その一つにですね、日本円に換算すると100円ぐらいなんじゃないかという説もありました。今日はそこに立ってお話したいんですが、100円も大変、1個なくなったということは100円の、効果がどっか行ってしまったという感じですけれども、100円でもっていうか、100円は大事な、大切ですから、亡くなったら私たち探すわけですけれども、でもいつかまた出てくるかもしれない。100円ですから、すぐにやめてしまうこともあると思うんですね。まさにあと9個残ってるし、そういうふうに気持ちを切り替えてしまうことだって起こると思います。ところがですね、この女の人は、そういうふうに気持ちを切り替えることができなかった。もう必死になって探してるんですね。 薄暗い家の中です。ユダヤの貧しい家屋ですから窓がありません。ですから8節を見ますと、灯火をつけて必死になって探していた。もっと言えば、灯火をつけますので、こう目で探すわけですね。こう光で、光を与えながら探す。でも残念ながら見つかりませんでした。で、彼女はどうしたかと言いますと、8節の中頃にありますが、家を破棄ってあるんですね。今度、ほうきを持ち出して、薄暗い家の隅々を吐きながら、まあ、テーブルがあればどかして、その下を吐きます。タンスがあればちょっと移動して、そして下の方にほうきを突っ込んで吐き出すわけですね。あるいは家具を移動して一生懸命探すわけです。で、このようにして、灯火を灯して目を使い、今度はほうきを手に持って、もうそこら中吐きながら、ひょっとしたら亡くなった銀貨が先に当たって、チャリンとでも音が鳴るかもしれない。もう耳に神経を集中して探したわけです。つまり、彼女はこの亡くなった一枚の銀貨を見つけるために、手で探し、目で探し、手で探し、そして耳を使ってですね、もう一生懸命探している。つまり、全身で探しているんですね。八節を見ますと、見つけるまで念を入れて探さないだろうかとある通りです。なんでここまでするんだろうか。銀貨一枚、百円玉一つ。周りの人からすると、もう、そんなのほっとけばいいじゃないか。9個あるんだから。まあ、無価値に思えるかもしれない。でも、この女の人にとってですね、それは価値があったんですね。なぜならそれは、まあ、彼女にとっての、やっぱ思い出の品、宝物だったんですね。まあ、当時イスラエルでは、銀貨10枚を紐に通しまして、で、結婚の時にそれを髪飾りにして、まあ、お嫁に行ったそうです。嫁入りの時の、まあ、髪飾りだったんですね。また、本当に生活に困ってお金がなくなった時にその紐をほどいてですね、それをお金に、それで、まあ、急場をしのぐ。まあ、そういう時のために大切に取っておいたのが、この10枚の銀貨だったそうなんですね。ですから彼女にとってその銀貨一枚一枚というのは思い出がこもっている。まあ、結婚してからずっとそれを大切に持っている。そうした一枚一枚、かけがえのない銀貨だったということです。ですから私たちに例えるならば、例えば結婚している人はですね、結婚の誓約の印として、こう、まあ、指輪をするわけですけども、私も30年ちょっとここに指輪をしていて、ちょっと最近取れなくなってしまったんですけれども、そうしましたら教会員の方がですね、先生それは心臓に悪いから、一度取って中をこう、綺麗にして、そしてもう一度はめるといいっていうふうにいろいろ心配してくださいましたが、よく見るとですね、もうザラザラで、そして傷がたくさんついてるわけですね。まあ、ずっとはめてますので、こういろんなところをこうぶつかったりしますので。でも覚えていますけれども、30年前はとってもピカピカして、ツルツルして、綺麗な指輪でした。まあ今はもう色がくすんでですね、表面ザラザラしてるんですけども、でもどうでしょう。松本さん、新しいものと交換しましょうとかですね、買った時の同じ値段でそれ買い取りますからって言われて、どうしますかね。多分じゃない。私は売らないと思いますね。交換しないと思います。あの時、あの場面で、まあ、交換した指輪であることに、まあ、価値がある。この指輪であることに価値があるわけですね。つまり、他のもので代用することのできない結婚指輪のようなものが、それがこの時、彼女がなくしてしまった、まあ、一枚の、まあ、銀貨だったわけですね。まあ、先週も少しお話をさせていただいたんですが、私はクリスチャンになる前に、聖書を通して、そしてイエス様というお方を知る前に、何かこう、悪いことが起こると、また嫌なことに出くわすと、もう自分に自信がないですから、もう自分なんていてもいなくてもいいやって、真剣に考えたことが何度もありました。でも今日の聖書の箇所を見ますとどうでしょうか？自分なんかいてもいなくてもいいや。まあ、周りの人たちからも時々そういう扱いを受けるかもしれない。人間関係でそういう冷たい仕打ちを受けるかもしれませんけれども、でもそのように感じてしまう、 あるいはそのように感じさせられる私たちに対してイエス様はですね、この例えをお語りになって、そうではないんだ。そうじゃなくて、あなたは神様から探されている大切な宝物なんだっていうことをイエス様は必死になって私たちに伝えようとしてるんですね。説教の冒頭で触れましたけれども、このルカの福音書15章には大きく分けて3つの例え話が語られていきます。もう一度3節を見ますと、そこでイエスは次の例えを話されたとあるんです。で、そうした上で3つの例え話をこれでもかこれでもかこれでもかと、まあ、イエス様お話しくださるんですが、私は説教の準備をしながらここで興味深いことを一つ発見したんですね。で、それは何かというと、この3節にある例えと訳されたギリシャ語の言葉はもともと単数形で使われているんです。どういうことかと言いますと、次の一つの例えをお語りになったっていう意味なんですね。正確に訳すと。ですからこのことを受けて聖書の専門家たちは、この3節の次の例えという言葉は、その直後に語られた、先週見ました、見失った羊の例え話だけを指すのか、それともその後に続く、今日ご一緒に考えているこの亡くなった銀貨の例え話や、来週見ます、法と息子の例え話も含むのか、まあ、そのことを一生懸命議論するわけです。でも今日はですね、あんまりそういう議論していてもあまり意味がありませんので、ただこの一つの例えという一つっていうのは、なんか私たちにヒントを与えているように思うんです。で、それはですね、先週お読みしました、見失った羊の例え話の中の、見失うっていうギリシャ語の言葉があるんですけれども、この見失うという言葉、今日のところでは8節で、なくしたって、日本語になっているのが同じ、元々の言葉なんです。そして、次回見ます、法と息子の例え話の24節に出てくる、いなくなったって訳されている言葉も、全く同じギリシャ語の言葉なんです。日本語は前後関係の中でなくしたとか、それから見失うとか、いなくなったって訳すんですけれども、全く同じ一つの言葉なんですね。三つの例え話は、100匹の羊を持つ羊飼い、10枚の銀貨を持つ女、2人の息子を持つ父親がそれぞれ出てくる。それぞれ神様がですね、羊飼い、またこの女の人、そして2人の息子の父親として、まあ、例えられていくわけですね。最初は100匹のうちの1匹、次に10枚、そして最後は2人。まあ、出てくる数はですね、だんだん徐々に小さくなっていくんですけれども、数学的に考えるならば最初は100分の1の価値。今日の例えでは10分の1の価値。そして来週のところは2分の、まあ、1の価値ってなるでしょうか。でも、その分母が大きい、小さいに関わりなく、多くの中の一つ、いくつかあるうちの一つ、二人のうちの一人、つまり、ワンオブゼムではなくて、私たち一人一人はですね、神様の目から見たら、本当にかけがえのない宝物、オンリーワンなんだっていうことをイエス様は私たちに伝えようとしているわけですね。神様から見たら、私の瞳にあなたはそういうふうに映ってるんだ。そのことを伝えようとしている。ですから、その宝を見つけた後の、まあ女性もそうですし、それから、来週だったらお父さんもそうですし、先週でしたら羊飼いはそうなんですけれども、その羊飼いや女性やお父さんに例えられている神様は、本当に大喜びしてくださるわけなんです。この銀貨の例えに戻りますけれども、この銀貨が見つかったとき、銀貨はどのような姿で、どのような状態で見つかったんだろうかと思います。銀貨の方でですね、せっかくご主人に見つけられるわけですから、見つけられる前にはお風呂に入って、シャワーを浴びて、綺麗になってから見つけてほしい。そう言ってですね、自分の方で小綺麗にしていたでしょうかね。そんなことありません。もうそのままの姿で見つかったんですね。でもそのままの姿を喜んでくれてるんですね。当時の、まあ、ユダヤの家は、石地でしたから、もう埃だらけで、真っ黒だったと思いますね。神様は、ここにいる私たち一人一人を宝の物のように見ておられる。そして神様はですね、私たちを、一人一人をですね、探しておられるっていうのが、 聖書のメッセージなんです。私はこの説教の準備をしながらですね、水野源蔵さんという方の詩を思い出しました。大好きな詩なので、もう何度も礼拝でお話しているので、教会員の方はよくご存知の詩だと思いますが、水野源蔵さん、数年前に天に召されたと思いますが、クリスチャンでした。彼は9歳の時に赤痢にかかってしまって、高熱で脳性麻痺になってしまい、見ることと聞くこと以外のあらゆる機能をですね、こう失ってしまったんですね。ところが13歳の時に自分を探しておられる神様を知って洗礼を受けクリスチャンになったんですね。で、それ以来お母さんが作ってくれた50音あいうえお表をですね、使って、そして瞬きでこう一つ一つ言葉を拾いながら自分の心を詩に表現して、した人なんですね。で、その中の一つ、私が大好きな、とっても励まされる、詩があるんですけども、それが今日ここにご紹介した、詩です。たくさんの星の中の一つなる地球。たくさんの国の中の一つなる日本。たくさんの町の中の一つなるこの町。たくさんの人間の中の一人なる我を、御神が愛し、救い、悲しみから、喜びへと移したも、これすごい迫力のある詩ですね。水野源蔵さんはもうどうにもならない自分の小ささを実感して日々過ごしていたんです。そして周りにはたくさんの人がいますし、よう考えてみたら本当に自分はちっぽけだと、砂粒にも満たない、そんな存在なんだってことをもう嫌というほど知らされていました。でも、そのような私に目を留めてくれて、この小さなものを愛し、探し出してくださった神様に出会ってからは、その心の中の悲しみがですね、大きな喜びに変えられていった。私たち誰もが、神様が探しておられる宝物なんですよね。私たちがそのお方に出会うときに初めて100分の1、10分の1に過ぎない私ではなくて、もうかけがえのない私としてですね、自分を新しく認識して、受け止めて生きることが許されているということですね。たくさんの星の中の一つの地球に私たち住んでいるわけです。たくさんの地球の中に国があって、その一つの、日本に住んでいます。日本にもたくさんの町がある。たくさんの町の中の一つなるこの町、たくさんの人間の中の一人になる、本当にちっぽけな我を、御神が愛し、そして救い、悲しみから喜びへと移したも。先ほどの長老の祈りの言葉の中にもありました。そして、今日の十節にもあります。一人の罪人が悔い改めれば、っていうふうにあるんです。悔い改めっていうのは、今までやってきたことを後悔するって意味もあるんですけれども、聖書の悔い改めるっていうのは方向転換という意味なんですね。向きを変える。私たちが神様から探しているというその声を私たち聞いたときにですね、向きを変えたときに、私を両手を広げて待ち受けている神様がおられる。私たちはそこにこう飛び込んでいったときに、神の天使たちの間に大きな喜びがある。ものすごい大きな喜びがその神様の中にある。私の存在を喜んでくださる。その神様の喜びに私たちは触れることができる。イエス様が私たちに伝えたいとしていること、ぜひそのことを心に覚えながらですね、その声を聞いて、向きを変えて、その方の懐に思い切って飛び込んでいきたいと願います。お祈りをいたします。